ございます。
弟兄姐妹们早安。
今年の教会のテーマ、皆さんもう覚えられました？
弟兄姐妹们记得今年我们教会的题目吗？
今年1年間このテーマに沿ってずっとメッセージをしていますよ。
我们今年教会的许多的正道几乎都是顺着这个教会的主题来讲到的。
皆様のお手元にある週報を見ればですね、上の方に書いてあると思いますけどね。
我想呢，大家看自己的手上的周报，就能够看出今年的主题是什么。
日本語では愛し合い、主にある交わりです。
就是彼此相爱，主里相交。
でも今日の聖書の箇所はその全く逆が行われたところです。
但是呢，我们今天要讲的这个圣经章节的这个地方呢，其实是跟我们教会的主题是完全相反的内容。
つまり今日の聖書の箇所は兄弟が愛さなかったという箇所です。
这个今天的圣经里面呢，讲到弟兄之间是没有彼此相爱的事情。
でもこの愛し合わないというのを見ることによって。私たちはさらにじゃあ愛し合うっていうのはどういうことなのかというのを見ていきましょう。
那么我想呢，我们其实可以透过这个彼此不相爱的这个事例，我们可以来思考怎样才是彼此相爱的。
一ヶ月前の私のメッセージで、教会には一致が必要だよということをお伝えしました。
在一个月前，我在这边证道的题目是的内容是相关于就是教会要一致的这个内容。
そしてその一致に達するにはまず分裂を避けなければならない。
那么为了要一致，首先我们那个时候告诉大家说，我们要做的就是不要分裂。
今日の聖書の箇所ではまさに兄弟の分裂が書かれています。
那么今天我们的这个圣经章节里面呢，刚刚好就讲到弟兄之间分裂的这个状态。
どんな分裂だったでしょうかね。
这里出现什么样的分裂状态呢？
じゃ早速聖書を見ていきましょう。
我们一起来看今天的圣经章节。
その分裂のきっかけは、神様はアベルの捧げ物には目を向けて、カインの捧げ物には目を向けなかったというところから始まります。
那么这个呢，这个分裂呢，其实它的契机呢，就是神看中亚伯的祭物，然后没有看中该隐的祭物。
まず兄弟、神様に捧げ物をあげてるんですよ。これとても重要なことです。神様あげている。
那么这个首先呢，这里发生了一件很重要的事情，就是这一对兄弟他们都向神献上他们的祭物。
決して一人が神様を無視してるわけじゃないです。
这里面呢，没有一个人忽略神。
しかし神様の対応が全然違うわけです。
但是呢，神对于他们的所献上的祭物之后的反应是完全不一样的。
それは捧げ物の中身が違うからです。
那是因为呢，他们所献的祭物的内容是不一样的。
三節でこう書いてあります。
第三節这么说。
ここにカインの捧げ物が何か書いてありますね。
第三節里面有写到该隐献上什么东西呢？
地の作物からと書いてます。
他是写拿地里的出产。
地の作物。
是地里的出产。
じゃあアベルの捧げ物何だったでしょうか。
那么亚伯他献上什么呢？
これが四節ですよ。
在第四节。
なんて書いてあるでしょうね。四節に羊のウイゴの中からってまず書いてます。
首先他是先写羊群中投生的。
ウイゴとは子供の中でも一番大切な子という位置づけです。
那么这个投生的呢，在一般在这种羊群里面，比如说他投生的话，他一般是被作为是最好的。
さらにウイゴの中からそれも最上なものですよ。
那么他日文里面比较明显的表现，他比较偏向于就是意思是说，在这畜投生里面，并且拿出投生里更最好的。
ウイゴにもまあいろんなタイプがあって、まあその中にもよく見えるものもあればそこまでというものもあったわけでしょうね。
那么我们知道，当然在羊群里面有许多投生的。那么在投生一群投生里面，它可能有一些看起来还好，有一些看起来特别好的。
でもそのウイゴから最上のものと書いてあります。
那么所以呢，这里面呢，其实日文写的比较明显，就是写说他从投生里面拿出上好的。
つまりアベルが捧げたものはベストの中からさらにベストを捧げた。
也就是说，亚伯在这里他所献上是最好里面的最好的。
カインの捧げ物、お兄ちゃんの捧げ物には最上っていう単語が一切使われてないです。
那么在圣经里面，我们看出他的兄弟，就是他的哥哥所献上的东西，并没有写上最好的、上好的这些的词。
となると、お兄ちゃんはまあありふれたものを持ってきて、弟はベストの中からさらにベストを持ってきたってことです。
那么也就是说呢，从这里我们可以看出他的兄弟，就是该隐哥哥的部分呢，他拿出就是很容易拿出的东西，但是呢，亚伯在这里却献上的是最好里面的最好的。
聖書の後にモーセを通して捧げ物は最上なものであるべきだって神様がしっかりと指示しています。
那么在圣经在这之后的内容呢，就是透过神透过摩西在这里有讲到关于透过摩西讲到献祭的时候，那个时候有提到说你献上的要是上好的。
よって神様はアベルの捧げ物に目を留める。
那么所以呢，神在这里呢，他看重亚伯的祭物。
この法則とっても私たちにとって重要だと思いますよ。
那么这个原则呢，其实对于我们来说也是非常重要的。
どんな法則でしょう？
什么样的原则呢？
私たちが神様に捧げるものは最上であるべきだということです。
也就是说，我们要献给神的必须是我们上好的，我们的最好的。
皆さんのお財布に今いくら入ってます？
大家的钱包里面现在有多少现金呢？
最上のお金っていくらです？
对于大家来说，上好的金钱的金额是多少呢？
となると今日の礼拝の後に1万円を捧げなさいって私そんなこと一言も言わないですから。
那么我在这里并不是告诉大家说你等下收奉献的时候你就要奉献1万円，并不是这个意思。
そんな単純に。方程式を立てないでほしいですよ。いいですか？
我希望大家不要随便的把这个方程式就应用在这里面来。
しかしどんな捧げ物です。あえて言うならばお金もそうなんですけども、どんな捧げ物も最上なものです。
但是呢，我们把钱也算，把金钱也算进来，就是说，不管你献什么样的东西，都必须是最好的、上好的。
奉仕っていう単語は捧げて使えるって書きますね。日本語では、中国語ではわからないです
けど。在日文里面呢，服侍呢，或者说侍奉，它是用一个两个字，就是奉献的奉跟侍，就是侍女的那个侍这个字来就是来表示。
となると私たちの奉仕っていうのはこれは神様への捧げ物です。
那么其实呢，中文如果要表达的话，侍奉这个也是类似的意思，就是我们所做的这个事是奉献给神的这个意思，跟日文是类似的。
私は教会で聖書を教えるという奉仕をメインにしております。
那么，宣教士呢，就是我现在呢，在教会里面呢做的服事呢，大部分是以教导圣经为主。
日曜学校でも子どもたちに。聖書を教えるという方針。
比如说呢，就算是在儿童逐日学的话，也是有在教儿童们圣经的内容的。
相手がたとえ小学生であっても中学生であっても、私は最上な教えを彼らに与えなければいけないんです。
那么对于我来说呢，无论我要教导的对象是小学生还是中学生，无论是什么样的对象，我都要好好的准备教导他们，用上好的准备上好的内容教导给他们。
正直に告白しましょう。
我在这边向大家宣告白一件事情。
もう何十年も前に初めて日曜学校で私聖書を教えた時は全然。いい加減な教えをしてたの間違いないです。
其实呢，在很早以前呢，可能几十年前，就是我刚开始教儿童逐日学的时候呢，可能那个时候呢，就会用比较随便的态度去对待那件事情。
ね、あ、相手は小学3年生、4年生だからちょっと適当にやるって形です。
因为可能那个时候会觉得说啊，对方就是听宣教师讲内容的小孩子，可能是三年级、四年级、小学三四年级的孩子，就觉得随便教都可以。
私も学びました。
但是呢，在那里我也学到了。
たとえ大人に教える時も、そして小学生に教える時も、私準備を 全力でやります。
就是我学到的，就是无论对方是听的对象是小学生还是大人，我都要付全力来做准备。
何時間もかけてたった30分の小学生に対する教えを準備かけます。
可能为了只是讲几一半个小时的内容，但是讲给小学生听，但是我可能要为了那件事情要花好几个小时去准备。
そして大人ではなくても小学生でも、あ、この日曜学校の先生しっかり準備してるな、必ず気づきます。
但是其实呢，我们能够感觉得到，就是无论是就算是小孩子，不一定要大人，就算是小学生，他都能够感受到啊。这个老师他非常准备的非常的充分，准备的非常好，他是感觉得到的。
この先生明らかに準備してない、適当に教えてる小学生、ちゃんと見てます。
小学生也是有认真在看，他们也是能够感受得出啊，这个老师他没有准备，随便乱教。
そうすると小学生でもその捧げ物、日曜学校の先生の奉仕、そこに目を止めないようになっちゃう。
所以呢，如果是这样子的，坏的状况的话，那么就算是小学生，他们也会渐渐的不看重儿童主日学老师所教的。
まるで神様がカインの捧げ物に目を止めなかったようにです。
就像是神没有看重该隐所献的供物一样。
よって私たちが行う奉仕捧げ物。最上のものを与えるようにしましょうか。
那么，所以呢，我们要好好的来思考，我们要献上的我们的服事的侍奉的这个祭物，我们应该要准备最好的献上。
どんな捧げ物でもです。どんな奉仕でも。
所以我们无论奉献什么东西物品，或者是我们无论奉献上什么样的侍奉，都要这样子想。
掃除をするという捧げ物ももうしっかり。やるわけですね。
如果我们是要做打扫的这个侍奉的话，那么我们也要好好的来做。
ここで注意点です。
在这里有一个要注意的地方。
カインの捧げ物に神様は目を留めなかったであって、この時点ではカインに対して怒ってはいないです。
大家要注意的是，我们前面看圣经就可以看出。在神虽然他没有看中该隐的祭物，但是神在这里并不是生气，并不是发怒。
お前はこんな普通のものを捧げやがってどうしようもないななんて神様は言わなかったですよ。
神并没有在这里说啊，你竟然献出这种的东西什么的这种生气的内容。
ただ目を止めなかったと聖書に書いてあるだけです。
圣经里面只是告诉我们说神没有看中该隐的祭物。
なぜならばこの時点ではまだ神様は多分明確に指示してないからですね。捧げ物を最上のものであるべきというふうには。
那么可能性有一个，就是在这个时间点的圣经里面还没有提到说献给神要献上上好的或者是最好的这样子的内容。
カインはそうすると最上のものを神様にあげなかったから、その彼の最上のものって誰のためにキープしたんでしょうね。
那么我们来想一想，这个该隐呢，他没有献给神最好的，就是上好的供物。那么他留下的上好的是给谁呢？
間違いなく作物の中にも最上なものあったはずですよ。
因为我们相信，在他的农作物里面，绝对也是一定会有上好的、最好的东西的。
誰のためにキープしたんでしょう。
那么他为了谁留住那些上好的呢？
自分のためでしょう、もちろん。
我想一定当然就是他自己。
つまり彼は最上のものは自分のためにキープして、普通のものは神様のために捧げたってことです。
也就是说呢，这个该隐呢，他把最好的就是留在自己身边，然后献给神的是普通的东西。
どういうことでしょうね、意味は。
这什么意思呢？
つまり最上なものは神様ではなく自分が与するっていうことです。
也就是说呢，该隐他觉得呢，就是自己比神更配得得到这些最好的、上好的东西。
最上ものは自分が欲しいという態度です。
因为他的态度就是说，最好的东西他是自己想要的。
つまり神様よりも 自分の方が一番である、大切であるという態度の証拠なんです。
也就是从这里可以看出呢，对于这个该隐来说呢，他觉得他自己比神重要，他觉得自己是最需要最好的，就是自己才是中心的这样子的态度。
でもさっき言いましたね、该隐は神様を無視していなかったですね。ちゃんと捧げ物を持ってきた。
但是我们前面已经有讲到，我们也有提到过，就是该隐他并没有忽略神，没有忽视神的存在，他也献了供物给神。
農作物は神様のおかげで収穫できるということを该隐はちゃんと認めているわけです。ある意味。
我们从这里其实可以看出，在某种意义上说，这个该隐呢，他是有意识到，他认识到说，他的农作物能够有这样子，能够有被生产出来，就说明是因着神的恩典，他才能够得到这些，他是知道这件事的。
ここが実は重要なポイントだと思いますよ。
但其实这个地方是有一个很重要的一个观念。
つまり神様とは神様と認め、すべては神様から来てると認めながらも。神様に最上のものを捧げないです。
也就是说呢，这里很严重的一件事情，就是这个该隐呢，他明明知道神是存在，并且明明知道他的这些农作物能够长成，是因着神的恩典，是神的恩典让这些事情成就，但他却在这里没有给神。就是没有承认神的这么重要的存在。
神様を知らなければ当然自分が一番になるでしょう。それは当然です。
如果呢，他是一个不认识神的人的话，那么他把自己当作是最重要的，这个是可以理解的。
でも神を知っていながら自分が中心なんですよ。
但是呢，他在这里呢，却是明明知道神、认识神，却以自我为中心。
これが会員の問題であれ、私たち教会員一人一人があってもおかしくない問題です。
这个呢，当然是该隐的问题。那么，这个其实也是我们教会里面的我们的会员、教会会友里面可能也会有类似的问题存在。
私たちが自分は神よりも一番かどうか、そういう態度を持っているか、それは神様に最上のものを捧げているかどうかを見れば、ある意味答えが出てくるってことです。
其实如果要分辨，就是我们是不是把神当作最重要的这件事情呢？其实某种意义上说，我们可以看，就是我们自己是不是给神最好的这件事情，就可以分辨出来。
じゃあ私たち最上のものを捧げているかどうか、どこで見極めればいいと思います。
那么大家觉得从哪一些事情可以来分辨说我们是不是把我们献给神的是最好的呢？
お金のこと言いませんよ。
我不会。
心配しないでください。
大家不用担心，我不会跟大家提金钱的事情。
一番簡単な、そして分かりやすい方法をお知らせしますよ。
我要告诉大家一个非常最简单的又最容易知道的方法，或者说可以透过那件事情来判断。
神様を一番にしているか、最も重要なものを捧げているか、それは私たちが聖書をどう読んでいるかを見ればわかります。
其实我们可以透过我们自己是如何来读圣经，可以来判断出我们是不是把神放在第一位，是不是把神当作最重要的，是不是献给神最好的。
私たちの聖書の言葉に対する姿勢が神様への姿勢の現れです。
其实我们对神的话语的态度，其实表现出我们对神的态度。
いつ私たちが読んでいるのか。
我们什么时候读圣经呢？
そしてどのように聖書を読むのか。
然后我们是怎样读圣经呢？
家事をしながら聖書を聞いているのか。
是不是我们边做家里家务事，然后边听圣经呢？
あ、これも悪いことじゃないですよ。
当然，我并不是说这样子做是不好的。
電車で聖書を読むのか。
或者是你坐在电车里面读圣经。
これも悪いことではないです。私もしますよ、電車の中で。
当然，我并不是说这是不好的事情，因为我也会在电车里面读圣经。
しかし自分自身でよく自分の聖書の読み方を考えてもらいたいです。
但是呢，我希望大家能够好好的来思考，来省察一下你自己如何的来读圣经。
聖書の言葉をいかに私たちが自分の食事よりも仕事よりも愛しているか大切にしているか、それを自分で見極めていただきたいです。
我盼望大家都能够好好的来辨别你对圣经的态度是不是比你吃饭还重要，是不是比你的工作还重要。我们要来判断一下这件事。
もともと神様よりも自分が一番という態度、カインは持ってましたから、アベルが神に目を止められたのは彼は許せないわけですよ。
那么因为呢，他该隐呢，他本来是以自己为中心的这样的态度，所以当他遇到说他的弟弟亚伯的供物被神看中的时候呢，他是没有办法原谅谅解这件事情的。
そうすると彼は、カインは神様よりも一番であり、さらに弟よりも一番でなければならなかったことです。
因为呢，对于该隐来说呢，他自己是比神还重要，他比弟弟还重要。
じゃあ私たちが兄弟よりも一番であるかどうか、そう思ってるかどうか、どのように見極めたらいいでしょうね。
那么其实呢，在我们平常自己在判断的时候，我们是不是把自己看作比兄弟还重要这件事情，我们应该如何来判断呢？
その一つが前回一ヶ月前でもメッセージで奉仕をしているかどうか。私ちょっと話しました。
那么其实在教会里面呢，我们很好判断，就像是上一个月我讲到的时候，里面也有提到过，我们是否有在服事。
ですから今日は奉仕については話さないです。
当然，我们今天不会对于服事做具体的分享。
しかしもう一つ今日違う見方で私たちが兄弟を大切にしているかどうでないのか、自分が兄弟よりも上に行こうとしているのかの一つの測り方をちょっと皆さんにお伝えします。
那么我今天呢，想要告诉大家另外一种，就是你自己是否认为你比弟兄姐妹更重要的这个判断的方法。
それはどんな人のメッセージでも聞くかどうかってことです。
比如说这个内容呢，就是无论是什么样人在分享，你都是否有听这个信息。
教会にはいろんな人がメッセージをしてくださいます。
在教会里面呢，有许许多多的人分享信息。
外部からも来てくださいます。
比如说有也有外勤讲员。
そして皆さんが所属している交わりのグループにもいろんな人が毎週違った人が来てメッセージしてくださるでしょう。
那么还有就是大家在自己的团契里面，我们也几乎每一周都会团契里面也都会有许许多多的讲员来分享各样的信息。
私たちがしてしまいがちなのは、ああ今日はこの方が来るからこの交わりに参加しようとかですね。
那么比如说我们经常会有的态度就是啊，因为今天有这个人来我们团契分享，那我们就去参加。
今日はこの先生がメッセージするから礼拝出ようとかです。
那么或者说啊，今天是某某某某讲员来讲牧者来讲在教会讲到，那我就去参加这个敬拜。
そうではなくて、どんな人がメッセージをしてくれても。教会の礼拝には出て、そのメッセージから教会、聖書の話を聞き、交わりでもしっかりどんな人からも話を聞くという態度が私たちにはとても必要です。
那么对于我们来说呢，非常重要的并且必要要有的就是，无论你将要听到是谁讲的内容，不管是教会的敬拜还是团契里面的活动的话，你都要愿意去听。
私はブドウの会に所属しております。
那么我是隶属于就是葡萄，我有参加葡萄团契。
ブドウの会で私が教える立場ではなくても会の隅っこにいて誰かが来たらその人の話を聞くようにしてます。
那么我不是说只是去讲，那么很多时候呢，就是我是去到葡萄团契里面，然后坐在某个角落，然后听，就是不管是什么样的讲员，就是我都会在那边听。
実際問題実はブドウの会と今私が担当している虹の会が全く同じ時間帯に行われるので実はもう過去2年間私ブドウの会に出ることができないんですけれども。
但是呢很遗憾的是就是在过去的两年里面呢因为我自己负责的彩虹团契的时间跟葡萄团契的时间是在同一时间举办这个团契的所以呢这两年里面我是很遗憾是没有办法参加葡萄团契的活动。
でもコロナの前には松田長老の家で家庭集会が行われてました月一で。
但是呢，比如说在疫情之前的话，以前呢就是一个月会有一次在松泽长老家有家庭聚会。
ほとんどの場合私は部屋の隅っこに座って誰かの教えを聞いていた。
那么在那个时候呢，我们去参加那些聚会，很多时候，比如说我都是坐在某个地方，然后听讲员讲。
私たちはどんな人の教えもそれを神様からの言葉として受け入れるというのがとても重要だということです。
因此呢，对于我们来说呢，无论讲的人是谁，我们都要来听，透过那个人来听神的话语，这个是很重要的。
カインがさらに自分が一番であるという証拠がまだこの聖書の箇所にありますね。
那么其实呢，该隐呢，他把自己当作最重要的，在圣经里面还有一些地方是可以证明的。
それは十四節。
比如说第十四节。
十四節ですね。こう書いてありますよ、はい、一番最後に私に出会う者は誰でも私を殺すでしょうと言いました。
第十四節的後半说凡遇见我的必杀我。
神様から罰を受けますが彼は一言も悔い改めてないんです。
那么该隐呢在这个地方呢他已经接受到神的审判但是他在这里呢却没有讲任何一句悔改的话。
裁かれても自分の身の安全しか彼は考えてないです。
他在这个时候呢，他就算已经接受审判了，他只考虑到自己的安全的问题。
つまり彼は話を通してずっと自分が一番であるということを証明しているわけです。
那么这个其实从他的这个讲话的内容，我们可以看出，其实他就是一直把自己当作中心第一位的。
しかし動機がですよ、自分が中心でなければならないという姿勢だったんですけれども、出来事はどんな出来事だったでしょう、殺人の出来事。
那么我们知道，我们开头一直讲到这个，该隐他有这样的一个动机，他的这个动机就是他是以自己为中心，把自己当作最重要的。但是后来发生杀人事件的这个契机的事情是什么呢？
それは捧げ物の違いがあったからですよ。それが動機、きっかけなんです。
那么这个发生后来的杀人事件的这个契机呢，只是因为他们奉献给神的供物不一样。
殺人の兄弟間での殺人のきっかけって実はそんなに大したことじゃないと思いますよ。
其实呢，在兄弟间的这种会发生这种杀人事件的话，其实很多时候可能它的发生契机都是非常小的事情。
アベルがカインを裏切ったとかそんなことじゃないんです。
这里并不是说，比如说亚伯他自己背叛了他的兄弟该隐之类的，并不是这么可怕的、这么严重的事。
でも殺人につながる。
但是就算是很小的事情，竟然会联系到后面的杀人事件。
実は私たちの教会でももし分裂があったら、そのきっかけってほとんどの場合大した出来事じゃないんですよ。
其实呢，在教会里面也是类似的，就是有时候如果万一某些时候教会发生一些分裂的事情的话，其实引起那个分裂的事情，往往都是非常小的一些小事。
ちょっとした教会内での兄弟姉妹間での誤解とか。
比如说，仅仅只是因为教会里面的弟兄姐妹之间的一些小误会。
言葉遣いの問題だったりとか、
也或者是因为，比如说，用语的，恰不恰当的问题。
事実とは全く関係ない噂とか、
或者是跟事实完全不同的一些谣言。
たかが知れてるんです。実は大したことじゃない。
那么这些事情，其实我们都众所周知，这些都真的是很小的事情。
でもそれが分裂につながるんです。
但是这些小事却会引起分裂。
2日前の夜、
在两天两天前的晚上，
私たち鈴木家もとんでもない喧嘩を起こしましたよ、家族の中で。
在我们铃木家呢，竟然发生了一个非常大的，就是家庭里面的吵架。
家族全体五人でも喧嘩した状態。
就是家庭里面五个人都是处于吵架的状态。
でもきっかけって実は本当に大した問題じゃなかったんですよ。
那么引起那个吵架的契机呢，真的是非常小的事情。
どうしたらいいんでしょうね、私たちは。
那么我们人到底应该怎么办呢？
七節にね、そのヒントがありますよ。
其实呢，第七节有告诉我们答案。
あなたは正しく行ったのであればです。
就是你若行得好。
これとても重要な言葉ですよ。
这一句是非常重要的话。
私たちがすべきなのは正しいことをするってことです。
就是对于我们来说，我们只要做的是正确的事情，是行得好就可以了。
自分が与えられた役割をしっかり全うして、正しいことをしていればいいんです。神様の前で。
也就是说呢，对于我们来说呢，我们要做的就是在神的面前，我们只要做好自己该被赋予的这个职责，或者扮演好自己该扮演的角色就好了。
他の人が正しいことをしてなくてもです。
就算是我们周围的人并不是行得正确，并不是行得好的一群人，也一样。
でも私たちが集中するのは自分の正しい行いではなくて、周りの人の正しくない行いを集中して見てしまうでしょう。
但我们人很遗憾的是，我们并不会非常的集中精神看自己是不是行得好，我们往往会把注意力放在我们周围的人行得不好的事情上。
自分が正しい行いをする、それが神様への捧げ物ですよ。
但是呢，我们要知道，我们自己行得好、行得正确，正是我们向神献上的供物。
そうすると神様はその捧げ物をよく見てくださるってことです。
当我们献上这样的供物的时候呢，神会非常好好的来看重这样的供物。
周りの人からは認められなくても、神様はそれをちゃんと受け取ってくださるってことです。
就算我们所做的可能周围的人并不能够认同或者是理解，但是我们的神是会接纳的。
それではカインとアベルのパパママを見ていきましょう。
那么接下来我们来看这个该隐和亚伯的父母亲。
今日の話の中でパパママであるアダムとエヴァ登場しませんね。
就是我们知道在我们今天读的这个圣经章节的部分呢，这个该隐和亚伯的父母亲，他的爸爸妈妈亚当和夏娃都没出现。
どこにいたんでしょうか。
他们在什么地方呢？
聖書答えくれないですよ。
聖經並沒有告訴我們答案。
しかし息子の長男のカインが次男のアベルを殺したという話をお父さんお母さんが聞いた時、知った時、彼らはどう思ったでしょうか。
但是我们可以来思考一下，就是当这一对父母他们听到他们的长子杀了他们的另外一个儿子的他的次子的事情的时候，他们的想法是什么呢？
さらに今日の話では、カインはその土地から追放されますね、神様から。
并且我们知道，在后面这个该隐他接受的惩罚是被赶逐所住之地。
そうなると、お父さんお母さんからも離れるって暮らす形になったわけです。
那么也就是说呢，结果呢是他这个该隐呢，他要离开父母自己生活的这个结局。
つまりこの日、お父さんお母さんは息子二人を失ったんです。
也就是说呢，在这同一天，这一对父母他们同时失去两个儿子。
両親にとってこんな不幸なことあるんでしょうかね。
我想应该没有比这不幸作为父母来说的话，应该没有比这样的事情更不幸了吧。
死ぬほど悲しみに暮れたでしょう、彼らは。
我想他们应该是应该差不多是悲伤到要死的这种状态吧。
そしてもしかしたらアダムとエヴァはお互いを責めたかもしれないです。
那么还有一种状况，也有可能这个亚当和夏娃他们彼此责备彼此。
というのはもともと禁断の実を取った時に彼らは 責めてるでしょ。相手に責任をなさりつけてる。
因为我们可以回想起在伊甸园的时候呢，他们吃了神所禁忌的不让他们吃的果子之后，他们的被神询问的时候，他们是互相指责彼此的。
夫婦間でお前がしっかり教育しないから息子たちがこうなるんだよなんて言ったのかもしれない。
所以遇到这样的事情呢，他们夫妻之间可能会说啊，就是你没有好好的教育孩子，这样子的指责对方吧。
つまりアダムとイブの関係にも結婚生活にもすごい強いプレッシャーがかかったはずですよ。
那么因为这个两个孩子的事情呢，可能一定是对这个亚当和夏娃他们之后的婚姻生活是又增加了一些这种很大的巨大的压力。
何が言いたいのでしょう。
我想告诉大家什么呢？
それは兄弟の分裂は家族全体に多大なる影響を与えるっていうことです。
我想告诉大家的就是说，在兄弟之间、弟兄之间，他们如果是处于分裂的状态的话，那么他们这样子的分裂状态是会给他们的家庭带来巨大的影响的。
それは兄弟間だけの問題では収まらないんだってことですよ。
也就是说，他们这样的事情呢，在兄弟之间是只是停留在兄弟之间，并不是这样的，并不会只是这样的结果的。
なぜなら家族は一つ、イエス様の体は一つだからです。一つが分裂してしまったら一箇所が。全てが影響を受けるわけです。当然。
为什么这么说呢？是因为呢，他们的家庭里面虽然发生了这样的一件事情，但是呢，这个分裂会影响到整个家庭。
つまり、私たち兄弟間、姉妹間での分裂は教会全体に影響を与えるってことですよ。
那么看到教会来，用教会来看的话，就是我们弟兄姐妹之间的这个分裂呢，也是会影响到整个教会的。
よって今年1年間私たちが愛し合うべきだというのを毎週日曜日説教するわけです、テーマで。
所以呢，我们教会在今年呢，就是几乎每一周都在讲相关于这个彼此相爱的这样的主题的内容。
アダムとイブはしっかりと子供たちに兄弟愛しなさいよって教育したでしょうか、導いたでしょうか。
我们来想一想，这个亚当和夏娃他们在平常教育孩子的时候，是不是有非常认真的、好好的来教导他的孩子们要彼此相爱等等的这样的内容呢？
それは聖書に答え書いてないです。
当然，我们知道圣经里面并没有告诉我们这个答案。
でも聖書をよく読んでいただきたいです。
我希望大家能够好好的来读圣经。
かなり有名な人が神様への信仰は素晴らしいですけれども、子供をしっかり導かなかったという事例がたくさん載ってます。
我想大家好好的来看圣经，圣经里面有许许多多，就是这些人物呢，他们自己的信仰非常的好，但是他们却在管教孩子的事情上却没有做得很好。
その一人がダビデですよ。
比如说大卫。
その一人がヤコブですよ。
再比如说雅各。
彼らの家庭って相当苦労しました、実は家族が。
因为他们，我们可以从圣经里面可以看到这些人的家庭，他们在家庭里面都是过得非常的辛苦的。
つまり親の子供への導きしつけっていうのはとても重要なんだってことです。
从这些我们可以看出，父母之间呢，就是父母亲呢对自己的孩子的管教这件事情是非常重要的。
だから教会は私たちに1年間通して愛しましょうねってこうやって教えてくださるわけですよ。
所以呢，就是教会的话，我们就在这样子透过这一整年，就是好好的来教导大家要彼此相爱的功课。
じゃあもともとカインは何をしなければいけなかったのでしょうか。
那么这个作为这个该隐呢，他本来最应该要做的是什么呢？
六節と七節にヒントがありますね。
其实呢，第六节和第七节有告诉我们。
神様から六節と七節であなたはなんで怒っているのかって指摘されるんですよ。
第六节首先呢，耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？”
彼はここで悔い改めればよかったってことです。
其实当神问他这句话的时候，他如果在这里悔改的话，就没事了。
ここが彼のターニングポイントだったはずなんですよ。
其实呢，这里本来应该是他的转捩点。
ここで改めて悔い改めて最上のものを捧げる、もしくは私が悪かったと、自分で最上のものをキープしてしまいましたと言って。 悔い改めばよかった。
其实这个该隐如果在这个时候呢，他如果好好的承认他没有献给神上好的，他把上好的留给了自己，在这边好好的认罪悔改的话，或者他做出就是把上好的献给神等等的这些行为的话，那么我想结果会不一样。
悔い改めるどころか彼は自分の道を突き進みました。
他在这里呢，不单没有认罪悔改，他往自己的道路就是往前直冲的状态。
私たちも同様に時にも過ちを犯しますよ。
我们同样的，在有的时候，我们可能也会犯错。
自分を一番にしたりします。
我们可能有的时候也是以自我为中心。
しかし聖書を通して、もしくは教会のリーダーから指摘されたならば。そここそが私たちのターニングポイントであるべきです。
但是呢，如果我们就算处于不好的状态，比如说以自我为中心的状态的时候，我们能够透过圣经，或者是透过教会的领袖告诉我们这样的状况的话，我们在这个时候认罪悔改的话，那么这个就是我们的一个转捩点的地方。
しかし、そこでの指摘を受け入れず悔い改めないと、私たちはいずれ何らかの形で分裂につながってしまうということです。
但是如果在这样的情况下，在这遇到这样的转捩点的时候，我们没有好好的来认罪悔改的话，那么有可能将来就会因为这样的事情而引起分裂的状况。
よって十二節で彼はさすらいのものとなったわけです。
所以呢，在十二节就是因为该隐没有做这些事情，所以呢，十二节告诉我们说，他成为就是他必流离飘荡在地上。
カインは家族と離れることになりましたね。
那么我们知道，就是他与他的家人分开。
実は教会でも指摘を受け入れないといずれ早かれ遅かれ教会を離れることになってしまいがちですよ。
其实呢，如果没有好好的接受教会给你的这些指点，然后让你你没有好好的在这个转捩点做好正确的判断，做出正确的事情的时候，那么其实最终的最终，你可能也会成为就是离开教会的一个人。
そして自分の思考に合う趣味に合致する教会を探そうとするわけです。
那么你在那之后，你可能会去找你所喜好的教会，跟你自己的兴趣比较相同的教会。
今自分の思考に合う教会って言いましたでしょ。
我刚才说了，就是可能会后来会变成去找你自己所喜好的教会。
でもある意味それが自分が一番という証拠なのかもしれないですね。
那么其实呢，会只是想找自己喜好的教会，其实在某种意义上说，也是你以自我为中心的表现。
今日の最後のメッセージの最後。
今天我要接下来我要做今天信息的总结。
普通親が最後の最後に死ぬ前に子供たちに言う言葉って何でしょう？
一般情况下呢，如果一个父一个长辈一个父母呢，他如果在离开世界之前，他会对他的孩子说什么呢？
仕事もっと頑張りなさいとか。
这父母会跟孩子说你要更加努力工作吗？
お金稼ぎなさいとか。
父母会对孩子说你要好好的赚钱吗？
そんなこと言わないでしょう。
我想应该不会说这些的。
子供が複数いた場合にはあなたたち兄弟で姉妹で助け合って仲良く暮らしなさいね。
我相信无论是什么样的父母，他在离世之前，如果他的孩子是复数的话，有好几个孩子的话，他一定是对他的孩子们说，你们一定要彼此相爱，互相帮助，在这个世界上一定是留这样子的话。
それが親の子供に対する強い願いでしょう。
我相信 这样的话是父母对孩子们非常强烈的盼望。
兄弟を愛すべきという神様の強い思いが反映されている箇所を今日の聖書から引用しておしまいにしたいと思います。
那么我最后呢，想要从就是神对于神来说，弟兄之间要彼此相爱的这个神非常强烈的这个意思在里面的，我想要引用这里面几个地方，然后作为今天的结论。
八節です。
第八节。
しかしカインはアベルに話しかけたと言った後に一番下見てください。カインは弟アベルに襲いかかったって書いてあります。
那么中文圣经呢是 分开的，但是呢就是放在一起看呢，就是第八节的前面的部分，就是该隐与他兄弟亚伯说话之后呢，就起来打他兄弟亚伯。
アベルに襲いかかったじゃないですよ。
他这个不是说是打他起来打他兄弟亚伯。
弟アベルって書いてあります。
他这个不是只是说打亚伯，而是强调说打他兄弟亚伯。
九節。
第九节。
神様はこう言いますよ、カインに。
神对该隐这样说。
あなたの弟アベルはどこにいるのか。
你兄弟亚伯在哪里？
アベルはどこにいるのかじゃないですよ。
他不是只是说亚伯在哪里。
あなたの弟ですよ。
是你兄弟。
十節。
第十节。
まだ神様話しかけます。
神又说。
聞け。あなたの弟の血がです。
他这里说你兄弟的血。
です。アベルの血がだ。アベルの血がじゃないですよ。ここ。
他这里不是说亚伯的血。
アベルという単語も出てこない。
在这里甚至连亚伯这个词都没有出现。
あなたの弟なんです。
你兄弟。
十一節。
十一节。
一番最後の方。あなたの弟の血はです。ここでも。
在这里呢，又出现了是你兄弟的血。
つまり神様はカインに対して絶えずアベルのことはあなたの弟だよって言ってるんです。
在这几节的圣经里面，神不断的就是强调说这个亚伯这个人呢是你兄弟，你兄弟，这样不断的在强调。
アベルはあなたの弟だろ。
这个。亚伯是你的兄弟，不是吗？
その弟にお前何してんだよ。
你对这样的你的兄弟，你做了什么样的事情？
あなたの弟どこなんだよ。
你的兄弟在哪里？
あなたの弟は苦しんだぞ。
你的兄弟他是曾经是经受过痛苦。
あなたの弟は血を流したぞ。
你的兄弟他流了血。
私たち教会に集っている一人一人が。お兄ちゃん、弟、お姉ちゃん、妹です。
我们在教会里面的每一个人，我们可能都是兄弟姐妹。
もし私たちが兄弟の教会の兄弟姉妹を愛さないならば、神様は私たちにどのように語りかけてくださるでしょうか。
如果我们没有爱我们自己，就是教会里面的兄弟姐妹的话，那么神会对我们说什么呢？
お前の弟だぞって言う。
神会说他是你的弟弟，你的兄弟。
お前のお姉さんだろうよ。
神也会对我们说他是你的姐妹。
兄ちゃんだろうって。
也可能会说他是你的兄弟。
妹だろうよ。
也或者说这个人是你的教会里面的妹妹。
これが神様が私たち教会に対する思いの一つです。
这也正是神对我们教会所抱有的期盼。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天の父様。
我们亲爱的天上的父神。
私たちにイエス様を通して家族を与えてくださったことを感謝します。
我们感谢你赐给我们邻里的弟兄家人。
こんなに多くの兄弟姉妹を与えてくださったことを感謝いたします。
我们也谢谢你赐给我们这么多邻里的弟兄姐妹。
でも私たちは本当にカインのように自分が一番であるなんてことをつい思いがちです。
但是我很遗憾的是，我们就像很多时候我们会像该隐一样，把自己当做最重要的。
改めて今日悔い改めますしよ。
我们今天再一次的来到你的面前，我们要向你认罪悔改。
どうぞ私たちを許してください。
主啊，求你赦免我们。
そして私たちの兄弟姉妹を愛します。
主啊，求你帮助我们，我们也愿意来爱我们的弟兄姐妹。
あなたの子を愛します。
我们要爱你的儿女们。
私たちに素晴らしい兄弟姉妹を与えてくださったことを感謝します。
我们再一次的感谢你赐给我们这么多的弟兄姐妹。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
感谢奉主耶稣基督圣名祈求。アメン。